Hello, hello. 朝ホーランドでございます。夜でも朝、昼でも朝、親父ギャグごめんなさい、親父でございます。僕大体こういうなんていうの、講談使うの嫌なんですね。やっぱり全体的なシルエットを覆い隠さず皆さんに見てもらいたい。隠すところはありません。ナルシストです。はい。自分を愛せないものは人を愛せませんから、自分が大好きです。今日も朝起きて鏡を見て、朝素敵だねって言ってきました。バイブルの中に、私の目にはお前は高価で尊い、私はお前を愛しているという言葉があります。やっぱりね、バイブル読むと、神の目にはあなたは高価なんだよって、いろんな人は高価な宝石をつけますけど、神にとってあなたは神の心に飾る尊い宝石なんだと。そしてあなたはスペシャルだと。芸能人だけがスペシャルじゃないんですね。ブラン管の外にいるあなたも大いにスペシャルなんだと。そして私はお前を愛していると。もしやだからの条件付きの愛じゃなくて、if because じゃなくて in spite of。わかる？ノバの英語のレッスンじゃないよ。にもかかわらず、背が高くても低くても、鼻が大きくても小さくても、勉強できなくても、できても、にもかかわらず、俺はお前を愛し続けるよ。これが、大いなる存在の愛なんだ。ね。だから僕は毎日、今年になって、鏡を見ながら、お前はかっこいいなって一日始めてます。皆さんがどう思うと関係なく、自分がどう思うかが大切なんですからね。そういう意味では、今日のこの出会いっていうのは偶然じゃなくて、必然だと僕は信じたいですね。やっぱりこう、感動することって大切ですから、今日このひととき、皆さんが感動して帰っていってほしいなと。オーショビッツで、ユダヤ人の人たちが結構虐殺されて、600万人近くの人たちが、餓死室に入れられて亡くなったと言われてますけど、その中で生き残って帰ってきた人たちは、感動することを忘れなかった人たちだって、夜と霧という本を書いたビクトル・フランクフルという人が、精神科医のユダヤ人ですけど、彼も強制収容所キャンプから生還した人ですけど、感動した人は生きて帰ってくることができた。もう解雇棚のような部屋で、もう詰め込まれて、みんな重なり合って寝てる時にみんな落ち込んでた。その時にある人がやってきて、お前ら何落ち込んでんだ、外に来てこれ見てみろと。フェンスの向こう側に太陽が沈んでいく、空はオレンジ色、そして闇夜がやってくる、そこのオレンジとこの黒が重なって紫色、その太陽が沈むのをこのフェンス越しから見ながら、すげえって感動した人、心の中に明日死ぬか分かんない、今日死ぬか分かんないという不安がシュワーッとね、その瞬間消えたって言うんですよね。そして水たまりに木の葉が風に揺られて映っている。それを見ながら15年前見たレンブラントの絵を思い出して、その時の感動がそのシーンを通して蘇る。死のうと思ったけど生きていこうという、そういう気持ちに変えられた。感動した。感動した人は生きて帰ってくることができたって。今心の時代ですから、心の中に様々な悩みを持っている人は大勢いるわけです。年間3万人の自殺成功者、背後には10倍の自殺未遂者、亡くなった尾身政権から小泉政権、安倍政権、福田政権、麻生政権、菅政権、鳩山政権、なんか総理大臣の名前ずっと並べまくってるけど、もうずっと3万人突破し続けて、最近ようやく2万台になったけど、まだ2万ですよね。その辺より10倍の自殺未遂者、睡眠薬飲まないと寝れない、安定剤飲まないと落ち着けない。それがいけないと言ってるわけじゃないけど、私たちの社会は異常な状況なんだと。異常な状況の中の異常な叫びは実は正常な叫びなんだっていうことを私たちは忘れてはならない。心を騒がせるな。神を信じ、私を信じてみなって魂のロッカー、ジーゼスは語ってんですね。俺たちの心はすぐ騒いでしまう。すぐ揺れ動いてしまう。悩みを持ってしまうわけです。人間は愛を求めて心を騒がせ悩んでしまう。また、罪と誘惑の世界の中で罪を犯して、財政官、罪悪感に苛まされて悩んで心を揺さぶられてしまう。また死の恐れを抱いて、そしてその不安が心を騒がせることもありますよ。 今映像で見たシーンというのは、僕は十字架を担いで、サンタモニカのこの西海岸太平洋から東海岸の大西洋ロングビーチ、ニューヨークのロングビーチまで歩いたんですね。結構俺も暇があるんですよ、ね、でもね、忙しい中で時間を自分のときめきのために使うってことができると、そこからいろんなことを学べるんです。俺たちはこれしなくちゃいけない、あれしなくちゃいけない、まず第一からアメリカ大陸歩くとなるとどれぐらいかかるんだって、1日20マイル32キロ歩いて、そして週に1回休み取って、それを7ヶ月繰り返さないと到着できないんですよね。で、5000キロありますから、5000キロの目標を今思ってても途方に暮れちゃうわけです。今日の1日の32キロでさえすごいチャレンジ。でも千里の道も一足ずつ進むなりという言葉があるように、結局一歩一歩の積み重ねなんです。塵も積もれば山となるじゃないけど、一歩一歩積み重ねたら到達できるんですよね。だから今日の一日の一歩が大切なんですね。まあ先のことを思う、煩うなと、もう過去のことを心配してもしょうがない、過去はもう過ぎ去ってしまった、未来はまだ来ていないね、その暁の向こう側にまだ明日は隠れている。今日の今のこの瞬間しかない。この今のこの瞬間の中であなたに救いが及ぶんだと。今日が救いの時、今日が恵みの時、今日という日は二度とやってこない。十字架担いで歩いてるとやっぱり出会うんですね。で、面白いことに僕は人を誘わないんですね。一緒に行こうと言わないんですね。アーサーさん、僕行きますからそこで待ってて、俺誰にも待たないんですね。来たいなら俺を探せと、俺を見つけろと。その見つけるプロセスの中でお前は何か自分の中に大切なものに気づけるから。だから俺邪魔したくないんですよね。だからその一期一会というその出会いを大切にしたい。で、十字架担いで歩いてると映像に映ってた、写真に写ってた、出会うんです。人が来るんです。なんか聞きつけてくるんですね。で、僕はその歩いたところがインターステート70が近道だっていうのは分かって、でもそこは人歩いちゃいけないんだけど、もう結局やってみないと分かんないと。止められたらやめればいいんだと。止められないなら厚かましくやると。信仰というのは厚かましさですからね、がめつさですから。だからそこ歩いたんです。それは2日目、もう朝4時半から起きて5時に歩き始めますから。そしてもう暑い日差しの中歩いたら熱中症になりますから、昼あたりで終わらないといけないんですね。だから朝早くスタートするわけですよ。そして5時半ぐらいにまだね、星々が輝いてる時にパトカーが俺の後ろに止まりましたよ。ピコピコピコってね。さ、ついに来たかと。そしたら長老のもうその警察官が、君何してるんだね。はい、十字架担いで、サンタモニカカリフォルニアからニューヨークロングビーチまで歩いてるんですって。これちょうどアリゾナに入る手前ですからね。そしたら普通私たちはここ歩行者歩かせない場所なんだけど、君は素晴らしいことやってると、私たちは応援してるから気をつけて歩きなさいって言われたんだよね。やってみるもんだって、さすがアメリカだなとね。で、結局自分たちは見守ってあげてるからって言って、そして毎日のように大丈夫かとかね、車気をつけろよとかね、もうだいたい1時間歩くのに、半端じゃない車が通るわけですよね。だいたいね、1時間に9000台、だから1分間にだいたい150台車通るんです。俺数えさせたんです、一人のやつに。俺は数えないよ。お前ちょっと数えてみて、1分間150台車通るんですよ。そして1時間に9000台でしょ、8時間あるから7万2000台なんですよ。その中に3人4人は乗ってますから、だいたい21万から28万、誰もハイウェイ歩いてるやついない、俺だけ。しかも十字架担いで歩いてるからみんな見ますよ。悪いけど矢沢永吉より俺毎日20万人のライブコンサートテーマは語らずにして語る、こんだけ語っちゃってっけど、もう要するに見て人が何を感じるかね。 ある絵を見てある人は感動するし、ある絵を見てただ素通りする人もいるけど、語らずにして語る、こんだけ話す俺が、もうこの歩いてる姿でメッセージを届けたい、究極、表現者の究極。俺もやっぱり表現者ですからね、言葉の筆によって普遍的な存在を、そのスピリット、あなたのハートのキャンバスに描くアーティストって言ってるんだけど、ほとんどナルシストだけど、はい。だからどういう絵が描かれるかは、どういうハートのキャンバスをあなたが差し出すか。面白いよ、コンボイのどでかいトラック乗ってるやつが反対車線にそのパークして、車を避けながら右手にペットボトルのお水、左手にサンドイッチ、涙流しながら俺のところに来るんですよ。北に走ってる時にお前を見た、南に走ってる時にもお前を見た、今日で3回目だと、今日お前と話さなくちゃいけないと思った、ありがとうって、なんでありがとうってね。でもああいう車とかトラックに乗ってると、今日夫婦関係うまくいかない。もうお前と別れる。ね。喧嘩して出てきて、しかし仕事しなくちゃいけない。ま、なんであんなこと言っちゃったんだろうとかね。いろいろ思い巡らす。要するに車の中は密室。まさにチャーチ、教会、チャペル状態。しかし、ね、自分の心は悩んで迷ってる。しかし風景が癒してくれる。しかし風景だけじゃない。あの十字架担いでるさ、旦那だ思うわけですよね。で、ふと、そうだ、俺十字架、ジーザスのこと忘れてた、思い出してありがとうって来るわけですよ。俺何にも言ってない、語らずして語ってんじゃん、そう思うわけですね。そういう出会いが次から次。初めてやったのは40歳の時、日本列島を十字架担いで歩こうと。日本の教会に人が来ねえなら、教会の十字架をもぎ取って、俺が教会を持っていくんじゃなくて、そのスピリットを担いで見せて持っていこうって、日本列島40代の時に歩いたんですよね。で、面白いことに、物事っていうのはみんながやるからやるんじゃなくて、誰もやらなくてもやるっていうことが大切なんですね。あのヒレルというタルムードの奏者が、もし私がそれをしなければ誰がするのだろうか、しかしそれを自分のためにだけしてるなら私は何だろうか、そしてそれを今しなければいつするのだろうか、タルムードの奏者ヒレルの言葉、俺がやんなきゃ誰がやるんだって。使命というのは誰もやんなくても俺はやるよって言うんですね。だから彼らは使命持って、ゴスペルを歌いながら、その被災地の人たちに支援をしてるわけですよね。これは使命なんです。使命あると続くんです。人には理解できないけど、使命持った人はそれをやり続ける、やり続けるから何かが伝わるっていうのがあるんですね。それは俺がやんなきゃ誰がやるんだ、最初はみんながやってるからやってたけど、みんながやらなくなっても俺はやるんだっていうのが使命なんですね。じゃあそれを己の名声、栄光のためにしたら何の意味もない。人のため、世のためでしょ。それをいつかまた今度やろう。いつかまた今度は逃げ言葉。今でしょって、あいつ俺からパクったんだよ、あれ。ね。今やんなきゃいつやるんだって。ね。救いというのも今日が救いの日。今日が恵みの時。明日は明日が心配する。もう昨日は過ぎ去った。今が大切なんだよってことなんですよね。だその使命が与えられて、ね、今まで前代未聞、日本で十字架担いで歩く牧師なんかいなかった。まあ牧師といっても俺は不良牧師というレッテル貼られてますからね。一度は教会に呼ぶけど二度とは呼ばれないっていうね。一度呼ばれると牧師忍者ビビリバビリブー状態にはやる。あいつを呼んだのは誰だという話、役員会議で設けられ、その後10年間お呼びが来ないというのは俺のパターン。でも、ティムは俺のことを愛してから呼んでくれる。そこで俺はジーザスの愛を感じる。ほとんどの日本の教会は愛がない。この教会は愛がある。アーサーさん、教会持たないんですか？うん、持たない。どうしてですか？持つと来てほしくない奴らが来るからって言っちゃうんですよね。俺はね、求めてくるやつを相手にするけど、求めてないやつには豚に真珠だと。豚に真珠あげても豚には真珠の価値がわからないから、真珠踏みつけて逆に噛みついてくると。そういうやつを相手にしない。そういうやつは俺には時間の無駄だと。でも求めてくるやつには全身全霊で自分の中にあるものを注ぎたいっていうのが俺のタイプなんですね。わがまま牧師ですから。だから不良牧師。アーサーさんの、じゃあ教会どこなんですか？俺の教会知りたい？この自然界。かっちょい。この青空、この白い雲、この太陽の日差し、この夜空、この星々、この月、これ俺の教会の天井だぜって言ってるんですね。この 海の海原、サハラ砂漠、この草原、これ俺の教会の床って言ってるんですね。吹く風、神の愛のスピリット、鳥のさえずり、虫の音、これ俺の教会の賛美歌って。これに勝るものはない。でもバイブルは書いてあるんですね。天は私の王座、地は私の足台。お前たちはどのような家、教会、お寺、神社を、まあ別にそういうこと書いてないけど、俺が立ちこわえてんだけど、建てようとしてんのか。これらすべて俺の手が作ったではないか。だから皆さん、教会から一歩踏み出したときに、自然界はもうすでに神の教会なんだと、宇宙は神の宮なんだと、もうすでに私たちは信じようと信じなかろうと、神の臨在の中で、教会の中で、すでに私たちは日々暮らしている。ただ残念ながらそれに気づいてないのが人間なんだと。忙しいというのは心を滅ぼす、心をなくすと書く。忙しすぎて一番大切な本質を見失っている。だから己自身にも自信がない。己自身にもなんかこう虚しさ、貧しさ、寂しさが心を支配している。聖書の中で In the beginning God created heaven and earth って発音いいでしょ You understand?ガソリンスタンド。電気スタンド読み、これ吉本興業のギャグなんだけど、こういうのもちょこっと入れてんの。長年メッセージしてるとね、ちょっと笑いも必要だから。ね。神は天と地を創造したって言うんですね。そして大空は神の手の技を指し示している。この地はるか以前から元いを据えたのはファウンデーションを据えたの。ファウンデーションってお化粧じゃないんだよ。土台を据えたのはザ・ロード、創造主なる神である。海は主のもの、主がそれらを作られた。その中に泳いでる様々な種類の魚、トロ、イクラ、ウニ、ホタテ。リアクションが遅えんだよ。あのさ、真面目な話と笑いが欲しい話があるの。フェイントかけてんの。こういうね、1時間弱の講演会だとマンネリズムになりやすいから俺メリハリつけてんの。サービス精神豊富なの。おもてなししてんだよ、俺は。言葉で。神は天と地を創造し、海を作ったんだ。海の中に泳いでる全ての種類の魚、神が作ったんだよ。もうあのフグ、でも、あのアンコ、ねえ、タコ、イカ、ねえ、サメ、クジラ、エンジェルフィッシュ、神様みんなあれ作ったんだよ。すげえよね。やっぱり人間にはできない。で、神は人を神のイメージに形取って、創造し、息吹含んで命あるものとなったと。神がデザインメイクした中で、最高の傑作はあなたなんだと。だから、ねえ、その天才の画家が描いた傑作は、天才のアリバイだってあるけど、あなたはもうすでに神のアリバイなんです。かっちょいい。あなたは神の傑作作品なんです。高価で尊く愛されて、神のイメージに形づられて、だから俺は、ね、難しい聖書の話を人にするんじゃねえよと神学校に行くやつたちに言うの。神学ばっかり勉強したら頭でっかちになると。大切なのは人間学を学べって、かっちょいいこと言うわけさ。人間を学べば神様ってすげえって学ぶよ。だから人間を追求していけば必ず人間を作ったデザイナーメーカーに出会う。見えるあなたの背後に見えないお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがいる。その背後に見えない先祖がいる。もっと向こうにその先祖の源、神は天と地を創造した。アダムというのは土、アダマから陶器師が陶器を練ってデザインメイクして息吹を込んで命あるものとするように、結局一人一人ルーツは神によってデザインメイクされ、そして高価で尊く愛されてんだと。でもこの存在から人間は背を向けて生きてるから己のアイデンティティを見失ってる。だから人間は自分探しの旅をしてるんです。面白いことに自分探しの旅をするのにあたって必ず自然界があるんです。自然界は逆に言ったら鏡です。神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いた。ゴスペルっていうのは、ゴッドスペル、ニグロスピリチュアルだけじゃなくて、自然界ゴスペルなんです。神が言葉の筆によって描いた。だから芸術家がすごいんじゃない。芸術の源である大いなる存在がすごいんです。結局、自然に感動するってことは、自然を作った存在にすでにあなたは感動している。 逆に言ったら神にもうすでに出会ってる。ただ、すべてがわからないだけで、あの感動っていうのは、実は見えない存在に出会ってる感動なんです。僕が小学校の時に大阪にいましたけど、伊勢神宮が修学旅行だったんです。そしたらその、海から太陽が昇ってくる、あそこも聖地ですよね。もう空がオレンジ色に変えられるわけですけど、それ見てすげえってね、思いましたよ。目頭が熱くなった。あの瞬間、俺はもう神に出会ってたんです。ただ具体的には、それがどういう存在なのか。いろんな人は神、神々、仏はいろんなことを言うけど、結局、言ってる人が神様を感じさせるか。神は愛ですよって言うんだけど、怖えーみたいな。お前の愛信じてお前みたいになるなら遠慮させてみたいな。要するに言ってる言葉はわかるけど言ってる人がわからない。なんでだろうなんでだろう、古いけどなんでなんでだろうって、ね、結局お前の言葉はわかるけどお前見てると愛がわからなくなる。で、俺のところにやってくるやつってアーサーの信じているジーゼスなら信じたいけどあそこの教会が言ってるジーゼスは遠慮したいって言うんですよ。で、俺も俺の言ってるジーゼスは保証できるけど、あそこの教会のジーゼスは分かんない。みたいなね。言っちゃうわけですよ。結局さ、この人見てると仏見てるよ。仏見たことがねえけど、仏がいいんだろ。このような人のことを言うんだろうなっていう褒め言葉で使われるわけですよ。だから、神というのは見えないけど、信じている人、本当にその人が、それを信じることによって自分が豊かになり、魅力的になり、そして周りにその魅力を、醸し出す、野の花には香りがあり、また輝きがあるように、ね、人間も自分がデザインメイクしてくれた存在とルーツがつながってんなら、その部分の良さっていうのは必ず流れてくるわけです。もちろん人間は完全完璧じゃありません。罪というのはブレて生きているっていうことですから、罪というのは的外れという意味ですから、古代ギリシャのスポーツのアーチーの言葉から来ていて、的を目指して弓矢を放つ、ど真ん中に当たれば的中、ど真ん中から1センチでも1メートルでも外れると、1センチ罪、1メートル罪、ハマルティアというギリシャ語の言葉、要するに1センチ的を外しましたよ、1メートル的を外しましたよ。だから罪というのは的外して生きているよ。何の的かというと神は愛だと。愛の源である存在に作られ生かされているにもかかわらず、この方から背を向けて生きている状況を罪と言うんです。人を殺す、盗む、悪いことをする、犯罪の罪もあれば道徳的に乱れた罪もある。そういうことをしなくても心の中で憎しみを持つことは良心の罪という。罪というのは的外れ、ブレて生きているよ。人間はみんなブレてるんだと。心がブレてるから人との関係もブレてしまうんだと。でも心が変われば態度は変わる。態度が変われば行動変わる。行動変われば習慣変わり。習慣変われば人格変わる。人格変われば運命変わり。運命変われば人生が変わるっていう。もう一回言おうか。ね、大切なのは心が変わることなんです。ジーザスは心を探せるなって。問題は心なんです。心に満ちているものが表情に出るんです。目つきに現れるんです。存在感に漂うんです。魂のロッカー、ジーゼスは、この地上で、空の鳥見てみな。種もまかず、枯れ根もしない、暗闇を収めもしないけど、この鳥ちゃんと食って生きてんだろ。誰が養ってんだ。なんでお前食い物に心配してんだ。鳥も心配してないものになんで心配するんだ。鳥が養われてんなら、俺はお前のことを養うよ。野の花見ろ、偉大な王様、ソロモンでもこのように装ってないぞ。なんでお前そんなに着るものに心を煩わせてんだって。今日だってここに来るときにスカートにしようかズボンにしようか。スカートだと足反ってないしさつまいも状態だと。パンティーストッキング履くと蒸れるかなと。これ派手かな、いやアーサーより派手じゃないと思ったかもわかんない。ね。でも俺たちはやっぱり食うもの着るものに心を煩わせる。そして食うもの着るものには金が必要なんです。だから世の中は金を稼がないといけない。だから世の中は神じゃないんで金なんです。神、金、身と根の違い、紙一重。神は見えない、掴めない。でも、金は見えるぜ、掴めるぜ。札束数える指の摩擦が心あっちっち厚くする。貯金通帳残高2500万、ピンポン、平安がやってくる。残高250円、ドスンとファンが落とせる。神は分かりにくいけど、金は分かりやすい。だから昔流行った歌、ジェニジェニジェニ。まあそんなのはどうでもいいけど、結局、お金が優先しちゃう。金は悪くはない。 金はね、生きていくために必要ですよ。でも金への欲は悪の根につながっちゃうよ。金絡みの問題でいろんな犯罪、また殺人事件だって起こるわけです。だからもっと器量を持って、金に管理されるんじゃなくて金を管理する器量を持った男と女になれよってバイブルは言うわけですよね。そのためには心が大切なんだと。野の花見なさいって言った時に、外側の美しさ、この香りのもう素晴らしさはどっから来てるのかというと、言うまでもなく地面に埋まってる根っこなんですよ。根っこのことを根とも言いますよ。根のこと、魂のことも根と言うじゃないですか。結局この根っこが大切なんです。根が、皆さん一人一人の心の中にね、何が支配してるのか。あなたの宝のあるところにあなたの心もあると。宝とは握って離さないもの、もうこう強く握って、あいつを許さない、あいつを恨んでやる、憎んでやる、それがあなたの心を支配したら、それが宝になるんです。で、心に満ちるのが目つきに現れるんです。顔に現れるんです。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐと、ソロモン王箴言の言葉があります。心に喜びがあれば顔色は良くなるんです。心に憂いがあれば気は塞ぐ。その人の存在感に漂う憂いが、そしてその人の顔からそういうものが出てくる。生ゴミをずっと家に置いといたら、どんなに縛ってもガスが溜まって漏れ始めたら、部屋中臭い匂いでいっぱいになります。人間の心も満ちているものは必ず目つきや表情、存在感に漂うんだと。無論私たちは完璧じゃありません。不完全です。でも不完全な我々でもね、罪人を許すために来てくれたこのジーザスという存在を、心を騒がせるなという存在、心の中に受け止めんなら、不思議だけど同じ罪人でも魅力ある罪人になれますね。あなたと俺は同じ罪人なのに、なんでお前の方が吹っ切れて前向きに進めんだと。俺は犯した罪によって悩んでるけど、お前悩まないのかって。いや、悩むところはあるけど、でも俺許されているっていうことにありがたさを感じてね、何か頑張って生きなくちゃいけなくて、俺は恵みによって愛されている。さっきの歌なんていうのは、ムーシーっていうのは恵みなんだと。ね、神様の恵みは素晴らしいんだと。宗教というのは結構行い思考なんで、だから宗教やってる奴って気持ち悪い奴らが多いんですもうこうのっぺらぼうバンバイチーズイトライできる屍が、神が愛ですよって怖えーみたいな、関わりたくない。もうね、家で昼飯食ってるとピンポンってドアベルが鳴るんですよ。12時昼だよ、遠慮しろって扉開いたら、二人の主婦が1953年型のドレス着て、カバン持って、聖書研究しませんか、ピクピクってやってるの。隣見たら子供がね、ブレザーコートと蝶ネクタイで、髪の毛七三に分けて、もう小学校まだ行ってない幼稚園、お前庄司太郎かよって言いたい。ね。もう聖書研究しませんかって、もう要するにいい人なんだよ。悪い人じゃないんだけど、なんか不思議な堅苦しさを感じる。この人と変わったら同じような堅苦しさの中に入れられるっていう雰囲気なの。今度バイクに乗って走ってると2キロ向こうからモルモーンっていうなんか風が吹いてくる。そしたらジョン・F・ケネディヘアスタイルで名札つけた、この暑い夏なのにスーツとネクタイ着ながら自転車に乗ってる二人連れの外人が、聖書研究しませんかピクピクピクって言うんだよ。今度お茶の水の駅で降りてね、マヒカリのグループがあなたの健康のために祈らせてください。手かさしきね。いや、いい、いい。お前に触られたくない。みたいな。ね、俺の健康のことなんかこいつ一切考えてない。手を置いて祈ったという、それが自分の奉仕になって、天国極楽に行けるポイントゲットになるわけ。じゃあ俺はポイントゲットの餌かみたいな。ね、もう結局宗教というのは自分の力で神様のところに行こうとする行いや努力なんですよ。ディリジョンっていうのはラテン語のディリガレという言葉から来てる。俺だって、ティム、教養のある話少しはできるんだよ。日本では肉体発戦教師と言われて、なんか筋肉だけで布教活動やってるから錯覚されるけど、俺だって、からしなりの脳はあるんだから。ね。で、ディリジョンっていうのはラテン語のディリガレという言葉から来ていて、結び直すという意味なんです。宗教というのは結び直すためなの。何を結び直すかというと、神と人とを結び直す。じゃあ結び直す絆は何なのかというと、宗教の場合は、ほとんど行い、お布施、ね、そして、伝道しなくちゃいけない、そういう行い思考なんですよね。 で、一生懸命頑張る人は認められる。頑張らない人はその宗教の名のもとで裁かれるというのがあるわけですよ。でも、クリスチャニティはリリジョンじゃないんです。リレーションなんです。あなたと私という関係を結ぶ絆は、一方的な大いなる存在の愛と恵みなんです。私はお前を愛しているよ。向こうから来てくれる。私たちが神を選んだんじゃなくて、神の方が私たちをもうすでに選んでくれている。お前は高価で尊い。お前は俺の傑作作品なんだと。そして、俺はお前と愛の関係をいつも持っていたいんだっていうのが神様側なんです。俺たちはその愛から離れていて愛の求道者になって、もしやだからエロスやフィレオの愛で心を満たそうとするんだけど、一時的には満たされるんだけど、すっぽ抜ける。なぜなんだろう。In spite of love、 アガペの愛、無償の愛、無条件の愛から離れているから。その離れている私たちのところに無条件のこの恵み深い愛は来てくれているんだと。そして俺らを包んでくれてんだと。自然界そのメッセージを発信してんだと。川のせせらぎも、そして海辺に打ち寄せる、浜辺に打ち寄せる波の音も、鳥のさえずりも、虫の音も、すべて神の恵みを俺たちに伝えているんだと。だから聖書を開かなくても、聖書の言葉は自然界を通して、私たちに香りを通して伝えられているし、そして音色を通しても伝えられている。かっちょいい。もうだから、間違いなく愛されてんだよ。それに気づくか気づかないかだけなんだよ。乾いてるものは俺のところに来て飲めとジーザスは言ってる。有名なニューヨーク大学リハビテーション研究所で亡くなった患者さんが一つの詩を書き残してますよ。その内容は皆さん聞いたことがあるかもわからない。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いは全て聞き届けられた。神の意に沿わないものであるにもかかわらず、心の言い争いな祈りは全て叶えられた。私は最も祝福されたのだ。この暗記力の素晴らしさ。もう一度言おうか。結構、もう頭麻婆豆腐状態になってました。この亡くなった患者さんは大きなことをしたかったんですよ。ね、誰だってそうでしょう。ビッグなことをしたいって誰もが思うじゃないですか。でも彼に必要なのは、大きなことをするために結局健康的力が欲しい。でも彼が必要だったのは力じゃなくて己の弱さを知るっていうことだったんですよ。弱い時にこそあなたは強くなれる。逆に己の弱さを知ることが人の弱さを理解できる人間になれる。ただ頑張れだけでは人は泣いてしまう。彼は頑張った。ね。頑張るために力が欲しい。しかし彼は力じゃなくて弱さを体験するわけです。偉大なことをするために健康が欲しい。でも彼は病気を体験してしまうわけです。成功したい。金を儲けたい。しかし貧困を体験し、貧しさを体験する。すぐ金を手に入れると足を救われてしまう。1円に笑うは1円に泣く。1円の尊さが10円の尊さ、10円の尊さが100円の尊さ。貧しさを知ることによってお金の価値がわかる。物の価値が見えてくる。そして彼は成功したかったけど失敗し挫折する。結局彼が祈ったご利益宗教的な祈りは全て答えられず、ね、健康じゃなくて病気、力じゃなくて弱さ、そして裕福になるんじゃなくて貧困、成功するんじゃなくて失敗、要するに挫折したわけです。しかしそれをしたがゆえに彼はお金では買えない大切なもの、そして力では得ることができない大切なもの、成功して見えない大切なもの、祝福というものが自分に与えられているんだと気づいた。ここで祝福という聞き慣れない言葉、幸福は聞き慣れるけど祝福というのは聞き慣れてない言葉。幸福というのはハピネス、祝福というのはブレッシング。ブレッシング、祝福、そしてハピネス。世の中ハピネス、幸福を求めたりみんな生きてるわけですよ。お金が、成功が、そして健康であることが幸福になれるとみんな思うわけです。しかし人間は いろんな体験を人生でするわけです。島倉千代子だって人生いろいろって歌ってる。古いけど。ね、結局、問題、挫折した時にこそ、私たちは大切なことを教えられる。知るっていうのはね、知識の言葉のある意味でルーツなんですよ。で、聖書の中に一番最初に出てくる知るという言葉は、アダムはエヴァを知ったという言葉なんですね。要するに、アダムは頭でね、エヴァを知ったんじゃないんです。肌と肌が擦れ合って、一つになって知ったんです。だから知るっていうのは体験するってことなんです。だから、頭だけの知識を人に語っても頭重くなるだけなんです。でも体験に基づいたことを語られると共感するんです。なぜかというと自分も同じような境遇にいるなっていうのが見えてくるわけです。あ、そしてこの人はそれを乗り越えれたんだって一つの自分にとってはメッセージになるわけです。だから体験が大切なわけですね。様々な試練にあったとき、それをこの上もない喜びと思いなさいというバイブルの言葉がある。俺初めて聖書を読んだ時バカじゃんと思ったよね。試練あって喜べって、なんか神がムチムチからピシンピシンもっともっとみたいな、ろうそくもなんておかしいって、変態かお前はみたいなね、さぞかまぞかってね。でも試練にあった時喜べってバカじゃんと思ったけど、結局人生に試練あるなって歩んでいく人はみんなわかりますよね。試練にあった時喜べっていうのはあはっはじゃないんですね。この喜びっていうのは台風の目のように問題があれ狂ってても不思議な安堵感を持って生きることを喜び。結局喜びと祝福、ジョイとブレッシングってもう繋がってるんですね。だから祝福というのは問題がない人生じゃないんです。人生は問題があるんです。でも問題のただ中にあっても不思議な安堵感を持って生きれる。天国っていうのは死んだの地獄場所じゃないんです。生きている地獄のような人生の中で心の中に体験できる生き方なんです。だからジーザスはね、天国は神の国はお前の心の中に今持てるんだよ、今あるんだよって言ってるわけですよね。だからそういう意味では祝福を神様は俺らに注いでくれているというのをどれだけ気づけるか。今ピンチに立たされている人は目から鱗の体験をできるチャンスなんです。自分の影を見ながら、まさにこの影は俺の心を表している。俺の虚しさ、貧しさ、寂しさ、それがこの黒い影となって目の前にあると。でも影があるということはあなたの背後に光が、明るい光が照っている。かっちょいい。光は闇の中に輝いているというのはこういうことですよ。そしてこの影、闇は光に打ち勝つことができない。ね、自分の影帽子は背後に大いなる希望の光なる存在がそばにいるということを示しているんだと。名言だよ今日。俺もうこれ言えないかもわかんない。ね。だからピンチはチャンス、絶望は希望への窓口。今日もしあなたがピンチを体験してるなら、人間関係の中で。また様々な悩みや問題を持ってるなら、チャンスです。目から鱗のチャンスです。そして、絶望は希望への入り口なんだということを体験できる。心を探せるな。神を信じ、私を信じな。見よ、俺はお前の心の扉を叩いてる。誰でも私の声を聞いて扉を開くなら、私はその人の中に入る。やっぱりね、人生って苦しみありますよ。ね。四つの苦しみは最低あるって言うんですね。でもこの苦しみっていう言葉って、中国から日本に入ってきた言葉で、本来はサンスクリットのインドの世界から来てる。インドの世界では苦しみという言葉じゃないんです。思うに任せぬって言うんです。思い通りにならないことが人生にある。生きることは思い通りにならない。そうだろう？生きることは思い通りにならない。老いることも思い通りにならない。最近俺これ体験してますよ。この美形の体。この美形の体。この、止めてくんな、この美形の体。週に5回トレーニング、腹筋毎回1000回以上。言葉は音色、体は楽器、言葉の音色を奏でるためには楽器をチューンアップ。はい、ナルシストです。神は心を見てくれる。人はまず外側を見る。俺のメッセージは外側からも語る。かっちょいい。朝さん足長いね、とかね。でもこう見えても、トレーニングずっと繰り返してるけど、やっぱり老いがあるわ。もう65、今年66ですよ。ルート66はかっこいいけど。ね、66になる。そうするとね、やっぱり老いる苦しみ。なんかこう、最近、 ブラシで髪の毛オールドバックでジェルで固めてんだけど、ブラシ見ると髪の束がついてんです。誰の髪の毛なんだと。俺のじゃんみたいな。明確に薄くなっていってるわけですよ。俺の美容師は最近鏡後ろで見せてくれない。横だけしか見せない。もうその配慮が心を痛める。結局俺はハゲてきてるんだってことこいつは言ってるわけですよ。髪の毛は抜けてくるわけですよ。でも最近歯もぐらついてくる。40年前ブリッジを入れた。それまでは俺は虫歯でも大丈夫だ、また生えてくるかとも思ってた。そういうわけにはいかなかった。で結局ブリッジ入れてもらって、結構高価なブリッジ。でもそのブリッジもどんな橋でも、ね、40年かかるとやっぱりぐらついてくる。お医者さんに行ったら、あ、これは入れ歯ですねって言われた。入れ歯、ポリデント。俺はアーサー・ホーランド、ポリデント、なんか響きは似てる。でもポリデントは使いたくない。あの親父の入れ歯がコップに入れられているのを俺小さい頃見た。あんな魅力のないものはない。ついに俺も親父と同じようになるのかって嫌だなと思った。他に方法ないんですかって、インプラントというのがあると。インプラントはもうそこにネジで入れていくと。1本70万だと。アーサーさんの場合は4本だから200ね、に、あの280万だと。ハーレー買えるじゃんと思ったんですよね。もうそういう次元ですよね。もっと安いのないんですかと。あ、あります。スナッポン入れ歯とドイツ製で、これは取り外し便利なやつで34万だと。俺そのスナッポンという響きが良かったからそれやってもらったわけですよ。でもそれの場合パーシャルポリデント、やっぱりポリデント必要ですって、みたいな。で結局自分で取り外してくださいって家に帰って一生懸命取ろうと思って取れないんですよ。あの破りしゃべ取れねえやん。考えたら、あ、こっちが当たってね、結局間違ってたんだ。もう要するに年取るとボケも始まるし歯は抜けるし。でも2年前の1月俺もう朝気張りすぎて地になっちゃって切れ地。もう俺の今日何でも話しちゃうからね。俺の家系は地の家系があるんでしょ、切れ地の。で気張りすぎて持ち食いすぎたのか、で気張っちゃいけないって人に言いながら気張っちゃったわけですね。ピキッね。そしたらもう結局1月早々もう松本清に行って、すいません、ポリデントとポラギノールって言いましたよね。そしたらその人が、ポラギノール入れるやつですか塗るやつですか、でかい声出すなって。 OL 聞いてんだろ、え、この人ポねえ。でポール結局入れるやつだよなんて言いながら、1月早々ポリデントとポラギノールで始まったんですよ。ねえ、やっぱり老いを感じてる。髪の毛は抜ける、歯は抜ける、おしっこは漏れる。ここだけの話だけど、もうここで言ったらみんなに広がるだろうね。 Facebook で朝方なんでおしっこ漏らしたり、うん。でバイクで俺はハーレー乗ったら200キロはガス入れたくないんですよね。やっぱり A型の天秤座極めるタイプだから、そこだけちょっと宗教的なんですよ、ね、ガソリン満タン入れてもらって満タンの膀胱を出したいんですよ、トイレで。もうそういう風に決めてんですよ。でもね、やっぱり北海道なんか行くと中山峠走ってるとマイナス5度なんですよ。そうするとガソリン入れてももう次の200キロ行く、もうもっと前の30キロあたりでもうおしっこ行きたくなるわけですよ。でも A 型の天秤座極めるタイプ、膝を痛めたらうさぎ跳びで治せという時代で育った。だから我慢するんだよ、あーね、やればいいだろうって。なんでそんなに窮屈に生きるんだけど。でもなんか我慢して200キロまで、もう200キロ着いたらもう顔色真っ青、ガソリン満タンねって。そしてトイレどこなんて言って、でこうチャック開いたらもうアーサーがいないんですよ。アーサーどこにいるんだみたいな。もうアーサーこんななってるわけですよ。そしてもうアーサー引っ張り出したらもう噴水のようにギャーみたいな、もうリバイスのジーパンびしょびしょ。それバイクに乗ってそれを乾かして、こういう集会行ってアーサーですって言うんだけど、不思議なアンモニアの匂いが漂ってるって。もう結局髪の毛抜ける、目はかすむ。もうこの前なんか一生懸命メガネ探してた、自分の頭の上にあったっていうの、ね、この洗顔フォーム間違って歯磨き粉にしちゃって磨いたらなんでこんなにまずいんだって。もう完璧に俺は老いとの戦いを体験してるわけですね。生きる苦しみ、思い通りにならない。老いることも思い通りにならない。ない。病む苦しみ、病気、俺の年代のやつってみんなね、癌になったり、病院に入院する。 で俺だってもう前立腺肥大が始まってる、もうここだけの話だけど、またここだけだけど、ね、結局ね、もうそういうふうに体がやっぱりどんなに崩れるダムをどんなに支えてても、また他のところに穴が開いて水が漏れてくるっていう状況ですよね。病む苦しみ、死ぬ苦しみっていうのがあるね。死は我々の心に真に霊感を与える哲学の天才であるとショーペンハーは言ってる。死の存在がなければおそらく一人の詩人も生まれなかったとあろうってトーマス・マンから、私の全ての思考は死の身によって刻まれたものだとミケルアンジェロは歌う。人生を自己流したければ死から始めなさいってダイアマは語る。あすありともう心のあだ桜、夜に嵐の吹かぬものかは親鸞聖人。明日も桜の満開見に行こうって言ったって夜中に嵐がやってきたら桜の花はみんな散る。ある日突然死は盗み人のようにあなたの人生に訪れる。しかも予約も入れずに土足であなたの心に入り込んでくる。死っていうのはね、そういうもんですよ。でも死が最後じゃないんだと。あの岡倉天心の友達でタゴールという人がいた。1931年にノーベル賞を取った。岡倉天心は茶の話を結構タゴールにした。タゴールはこういう詩を作った。詩がお前の戸口を叩くとき、お前は彼に何を差し出すのか。私は詩という客の前に、私という命に満ちた器を差し出します。私は決して詩という客を空手では返しません。かっちょえ。詩が私を飲み込むんじゃない。私という中にある命を持って詩を私はもてなすんだと。これは全然詩にビビってませんよ。自分の命が詩をもてなすんだ。そういう発想を持って生きていくことができる。ジーザスは、私は命であり、真理であり、道だと。私を通してなければ誰一人地なる身元に行くことはできない。私が来たのは、お前たちが命を得、それを豊かに持つためだと。結局、自然界だけでは人間は神の存在がわからない。しかし多くの宗教は自然界を通して生まれてきていることは事実。しかしそこから悟った本質を形にしてしまうと、どっかで堅苦しくなってしまって、本質が伝わらなくなるのがほとんどの宗教。しかし、クリスチャニティはリリジョンじゃない。自分たちの力で神様に気に入られようとする必要はない。神様はもうあなたを愛してやまない。その存在が俺たちの方に来てくれた。言葉によって自然界を作った存在が、ヨハネの福音書の中でこう語られている。はじめに言葉があった、光はね。言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられ、すべてのものはこの方によってですね、すべてのものです。アメリカ人も日本人もキャベンにも人参も笑うところで、すべての、すべてのはこの方によって作られた。作られたものの中でこの方に言われずにできたものは何一つなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇のうちに輝いている。闇は光に打ち勝つことはできなかった。すべての人を照らす、誠の光が世に来ようとしていた。要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らずに闇を愛したって。結局光なる存在がいるのに人は闇の方に行ってしまった。しかしその闇をの中で悩んで苦しむときに、自分の影を見ながら光の存在に気づける。逆に自分の撒いたどうしようもない種によって刈り取る問題、また人の不条理にやってくる問題、問題は問題、そしてそこから訪れる苦しみ、でも逆にそれはあなたを愛してやまない祝福の源である存在がそばにいるんだよという当たり前のことに気づけるチャンスだと思えばいい。だから絶望は希望への窓口なんだと。心を騒がせるな。神を信じ、俺を信じてみな。心を開いて俺を迎えてみな。宗教的に生きる生き方じゃないよ。お前と俺との愛の関係がお前に血を与え、本来神がデザインメイクした魅力的な女性として、魅力的な男として、粋な男女として輝いて、人生って捨てたもんじゃないと。もうこんな人生はと思ったけど、いや、生かされている、そして与えられているこの命を、朽ち果てるまで生き抜くことが自分の大切な与えられている宿命なんだ。そしてそれを、歯を食いしばって生きるというよりも、日々の生活の中で神様はいろんな感動を与えてくれて、その感動に気づいて感謝し、ね、ありがとうという気持ちで生きていく、そういう人間になれるんだと。そういう人は周りにも 自然に対しての畏敬の念が周りの人に対しても優しい心、優しい思いを表すことができるようなものになるんだ。すべて疲れているもの、重り負っているもの、私のところに来なさいとジーゼスが言って、生きる、老いる、病む、死ぬ苦しみ、もう4つあるんですね。愛別陸というのは、愛している人と別れ、離れる苦しみ。愛し合っている者同士のパートナーが亡くなる。これはものすごく愛別陸。愛していると別れ、離れる苦しみというの。僕はおばあちゃん子なんですね。だいたいわかるでしょ？おじいちゃん、おばあちゃんに座って、特におばあちゃんに。で、おばあちゃん僕を愛してくれました。もうローラースケートで西成の鶴橋通り8丁目5番地何話のブルックリン、ヤクザのエルサレム、そこでローラースケートやってた小さい頃、しかしまた下痢状態でうんこ漏らしてしまった。半ズボンからうんこが漏れてる。ごめんなさい、何でも話しますけどは。そしたら近所のおじさんが早く家に帰ってきれいにしなって言って、家に帰っておばあちゃんうんこ漏らしてもうたって、正幸ここにいて、正幸ってややこしいのは俺の日本名は岡田正幸っていうの。岡田正美とは何の関わりもないよ。英語の名前アーサー・ホールの日本語名は岡田正幸なんだよね。俺2つのパスポート持ってて複雑な人間なんですよ。でおばあちゃんが行水してくれて、俺のうんこが手についても何にも気にしない。俺のうんこついて大変だろう、あなたはね。もうあーさんのうんこだーみたいなね。でも結局おばあちゃんは俺をきれいにしてくれて、もう愛してるって言葉いらない、愛されてるっていうのはもう分かってる、体験として入ってるわけですね。だから俺自身の神様像って結構自分に影響を与えたおばあちゃんの愛情と重なり合ってるところなんだ。から僕たちはどういう人によって育てられたかっていうのが自分の神様像になる場合ってあるんですね。だいたい神様って嫌いだっていうのは、だいたい自分の中に影響力を与えた人がネガティブな影響を与えて、そして、そのネガティブな影響を与えた人と重なって神というふうにね、届いてくる場合が結構あるわけですよね。だから俺はおばあちゃんに育てられたのはある部分の救いなんですよね。で、そういう意味で神様っていうのは、やっぱり神様しなかったおばあちゃんが俺にしてくれたことは、あれはジーザスがしてくれたことなんだと振り返って、過去現在未来がね、なんかもう一つになって、あの時も神様はおばあちゃん通して愛情を俺に注いでくれてたんだと思えるようになるわけですね。不思議だけど。で、このおばあちゃんって育てられた。しかしおばあちゃんと小学校6年生までずっと一緒だったけど、親父が赤坂の三のホテルという226事件があった場所で、ホテルの副総支配にしてて、両親と一緒に住まなくちゃいけない、米軍の基地で。でも、親父とか母親とのつながりが薄い、おばあちゃんと別れる日がやってくる。夜行列車に乗って、当時は8時間かかるわけですね。満員の時は新聞を床に引いて、そこでお弁当食べながら、おばあちゃんが正幸、私が死んだら泣いてくれるかって、もうそういうね、メランコリーな人なんですよ。何言うてんねん。で、ようやく、東京駅に到着したら父親と母親が待ってる。そこで僕を降ろして、おばあちゃんその電車に乗ってまた帰るわけですね。ハンカチを持ちながら目頭を押さえながらおばあちゃん泣いてる。俺生まれて初めて心が引き裂かれるような思いしたんですね。もうおばあちゃんに依存してたところも事実。そのおばあちゃんと別れる時やってた時にね、もう息ができないほど悲しかった。その時にもうプラットホームでただワンワン泣く。これから母親と父親と一緒に生活できる。でもそんなことより愛情あるおばあちゃんと別れる。これ愛別陸って言うんです。愛していると人と別れ離れる苦しみ、思い通りにならない。今度は温蔵エクっていうのは、一緒にいたくない人といなくてはならない苦しみ。早くこの人死んでくんないかなと。保険金でブティークを開くんだと。第二の人生待ってるって。もうそこに希望を置いて、もう今、濡れ落ち葉現象、吐いても吐いてもへばりつ、くっついてくる嫌な人と一緒にいなくてはならない苦しみ。ここにいる人はほとんどいないでしょうね、そういう人は。ね、これ、もう、恩蔵エクって言うんですね。一緒にいたくない人といなくてはならない苦しみ。グフトク、求めても求めても得ることができない苦しみ。高音上句、言葉に表せないため息の中に漏れる苦しみ。思い通りにならない。生きる、老いる、病む、死ぬ。また愛してると別れ、離れる。苦しみ、思い通りにならない。一緒にいたくない人といなくてはならない。思い通りにならない。ね、求めても求めても得ることができない苦しみ。もう言葉で表せないため息の中に醸し出される。その思い通りにならない、はあ、苦しみ。この四つと四つを合わせて四苦八苦って言うんですよ。俺に言わせんなよ、皆さん。ね、結局四苦八苦だと。もうどっち側に転んでも思い通りにならない。そういう思い通りにならない俺たちのところに神はすでに来てくれて、すべて疲れて、重荷を負っているもの、 俺のとこにおいで。来れないなら俺がお前のそばにいることに気づきな。そして俺はお前の病んでる心を癒し、お前の乾いてる心を潤し、そしてお前の魂に生きている喜びを与えるよ。そのために俺は来たんだと。そのために十字架にかかったんだと。イエス・キリストはこの地上に来てくれて、愛を語り、罪人を招くために来たと。しかし律法学者、パリサイ人たち、宗教的に熱心に定説を守りながら生きている魅力のない奴らが、ね、お前は神を冒涜していると。冒涜罪で罪なき存在を十字架に貼り付ける。なんというパラドックス。愛を与えるためにこの地上に来たのに、人間は憎しみを持って応答するわけですね。茨の冠、真っ裸な姿、五寸釘を両手首や足首に打ち込み、もうクソもションベンも十字架の上で垂れ流し状態。罪なきお方が罪人のために犠牲になってくれたっていうのが聖書のメッセージ。そして十字架の上で自分を殺していく処刑にする者に向かって、父よ、彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいるのですと。イエスは罪人と飲み食いを共にし、宗教家はあんな奴と交わったらお前まで汚れるのに、なんでそんなことをお前の師匠はするんだと、ジーゼスの弟子に宗教家たちは訴えた。でもジーゼスはそいつたちの心を変えたわけです。宗教家たちが変えられなかった。そして奴らはヤクザや娼婦のような人たちだけど、その宗教家見て、お前らの神信じてお前らみたいな冷てえ人間なんならなりたくねえよと開き直ってた。そいつたちのところにジーゼスが行った時、これこそ俺たちの師匠だって言って心を開いて信じるわけですよね。後のものが先になる。愚かなものを用いて世の中をひっくり返す。それが神様のやり方なんですよね。疲れているもの、重荷を負っているもの、私のところにおいで、私がお前を休ませてあげる。あなたは言うかもしれない。2000年前の出来事で、私はそこにいなかったと。ね。でも、ジーゼスは昨日も今日も常しえに変わることなく、私たちのそばにいる。あなたが一人したことは私にしたことだという言葉がある。コップ一杯の水を少年に与えることは私にしたことだよ。病人を訪問することは私にしたことだよ。牢獄にと面会することは私にしたことだよ。服着てない人に服着せることは俺にしたことなんだよとジーゼス言う。その逆、あなたが人を悩ませた時にイエスの頭にバラの冠をつけてるんだと。人にシャープな言葉を突き出すときにイエスキリストの脇腹を槍で刺してるんだと。人に批判の鞭を浴びせた時にイエスキリストの背中に鞭打ちの刑を定めたんだと。そして真理は自由を与えるという方を十字架に貼り付けて身動きできなくする。それは社長が自分の刑によって人を縛り上げることと似てるのかもわかんない、ね、しかしそういう我々にジーゼスは十字架の上で彼らを許してあげてください。彼らを地獄じゃなくて、彼らをに私は身代わりとして彼らの罪を私が担います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストがあなたの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにされる。人間はみんな罪人です。罪業人獣の凡夫です。この愛と欲の大海原に沈没し、そして名声と利益のこの大戦山に迷うのが人間、罪業人事の凡夫、深い罪を持っている者。じゃあそういう私たちの罪を許し、本来神がデザインした魅力的な女性、魅力的な男性として変えることができるために、この存在が来てくれて十字架にかかって、今もあなたのハートの扉を叩いている。信仰というのはね、頭で考えることじゃない、直感が大切なんです。俺が23歳の時にジーゼスを信じたのは、聖書の話が分かったからだよ。聖書を読んだことがないんです。ただそこで出会った人の優しさ、そして何かその牧師が伝えてくれるこのジーゼスという存在、この存在を受け入れてみたい、直感だったんです。で、振り返ってもうそれから40数年、あの時の直感は間違ってなかったと。だから信仰って堅苦しく考えなくて、直感ね、素直に感じる感性、心を開いてこのジーゼスというのを迎え入れてみてください。誰でもどんな人でも、このジーゼスの恵み、愛のうちにあるのは、それとは新しく作られたもの。古い自分はダメだという劣等感が過ぎ去り、身をすべてが新しくなるという不思議な変革があなたの心に起こることは間違いありません。一言お祈りします。頭を垂れてまぶたを閉じながら、どうぞもう一度メッセージを思い起こしてください。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、私を信じなさい。すべて疲れて重荷を負っているもの、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげる。 私のところに来れないならもうすでに私はあなたのそばにいる。あなたが一人ぼっち涙を流して泣いた時、実は一人ぼっちじゃなかった。私はお前と一緒に泣いてたんだよ。問題を抱えて問題ばかり見つめてその存在に気づかなかったかもしれない。しかし魂の六回ジーザスはあなたもその問題も抱きしめてくれていたんだと。今日が救いの日、今日が恵みの日だと。人間はみんなブレて生きている。そのブレを修正させてくれるためにジーザスは来てくれて十字架にかかってくれた。あの十字架はあなたのためにあるんだと。あなたのどんな罪もジーザスが身代わりになって尻拭いしてくれた。それ以上自分を責めるんじゃない。十字架を見上げて愛され許されていることを感謝して人生を歩んでいけばいいんだと。ジーザスはそのように私たちに語ってくださってます。すでにあなたの心の扉を自然界を通してジーザスは叩き続けて開いてみてください。迎え入れてみてください。必ず何か変革が起こることは間違いありません。私もこのジーザスを心の中に迎え入れてみたい、受け入れたい。もう頭じゃなくて自分の感覚で今日この存在をハートの中に意識してみたいです。その方一緒に僕と祈ってください。もうすでにジーザスを信じる方は新しく祈る人を励ます意味において一緒に祈りましょう。確信ない方は確信持つために。誰でもイエスの名を呼び求める者は救われるとあります。ある意味でイエスの名を呼び求めるこの方を心の中に歓迎するお祈りです。一緒にお祈りしましょう。イエス様、私は罪人です。あなたを知らずに自分中心に人生を歩んでいました。このような私のために十字架の上で死んでくださり蘇ってくれたことをありがとうございます。今日あなたに心を開きます。どうぞ私の心に入ってきてください。あなたを信じます。受け入れます。この祈りに応えてジーザスが、イエスキリストがハートの中に入ってきてくれたことをクリスチャンになれて感謝します。アーメン。今日一緒に祈られた方、僕も23歳の時に直感的にこれにかけてみようと心を開いて祈りました。その祈りは無駄ではありませんでした。ずっとイエス様は自分と共に歩んでくれて、今も先頭に立って後ろで右左で導いてくれてます。あなたもジーザスは見放さず、これからもずっと一緒にいてくれて、あなたを支え、本来神がデザインした魅力的な女性として、また男として輝いていく人生があなたの先にあることを忘れずに、生きていってほしいと思います。今日は長い時間どうもありがとうございました。